イエス様はご自身の宣教活動である交渉街に入りました。30歳の時と目されています。イエス様は洗礼者ヨハネから洗礼を受けた後、荒れ野で40日間過ごし、悪霊からの誘惑に対峙しました。そして幼少期を過ごしてお育ちになったナザレの村に戻ってきました。地元ですので、イエス様のことを知る関係者が大勢いました。先にガリラヤ地方一帯にある街道で行われた集会のご様子から、人々の間でイエス様は良い評判が立っていました。さて、安息日が巡ってきました。イエス様は安息日礼拝に合読者として地元デビューするのでした。安息日は現代では日曜日の休日のことを指します。安息日という言葉は教会で聞く専門用語のようですけれども、日曜日が休日である深い理由が伴います。一つは、神が天地創造の際7日目に休まれた創世記に基づきます。二つ目は、ユダヤ人がエジプトの奴隷生活から救済された時、6日間働いて7日目に休むことを命じられています。安息日は肉体労働の単なる休息日ではありません。神が休まれたのと同じリズムで人間にも休息を命じているのです。その意味するところは、神に従うイスラエルの人々が神との人格的な関係、交わりに置かれていることです。固い表現だと契約関係にあるということです。このことから、イスラエル全体で安息日は重んじられ、聖書の御言葉が大切に朗読されています。礼拝では律法の一節が読み上げられ、続いて預言者の一節が朗読されるのが流儀でした。イエス様にイザヤ書の巻物が手渡され、61章1から2節を朗読しました。イザヤ書はこの聖書で66章まであり長いのですが、その内容は大きく3つの時代に分けられます。朗読された箇所は最後の時代で、主にバビロン捕囚後、廃墟と化したエルサレムに帰還した人々の失意などが書かれています。イエス様が朗読した箇所は、貧しい人、病気の人、囚われている人たちに神の福音による解放と自由を告げる内容です。誰もが回復を望んでいる中で、メシアの到来が望まれていました。時代が進み、ローマ帝政下でイエス様の時代を生きた人たちも、イスラエルの国の再建は世代を超えた悲願に違いありませんでした。集まっている回収者は、その期待と実現を彷彿とさせる御言葉を現に聞きます。そしてイエス様が、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現したと話したとき、彼らの気持ちは最高潮に達しました。イスラエルを導く我らの神は、我々の悲願をいよいよ叶えようとしているのかもしれないと、彼らは良い気分になったことでしょう。彼らはイエス様の口から出るその恵み深い言葉に感銘し、褒めたたえました。主である神がイスラエルの回復を語るとき、 見救いの言葉は彼らの心に肯定的に響き渡ります。すでに皆さんは気づいていると思いますが、主が油を注いだ人こそこのイエス様です。そしてメシアとしてその賜物を用いるべく、イエス様は主の霊で満たされていました。イザヤ書も聖書全体が主イエス様を証ししているのです。しかし、そこにいた人々はイエス様のことをメシアなどと微塵も思っていません。それどころか、一体どこの誰から聖書を学び、恵みに満ちた知恵を得ることができたのか、大きな謎でした。彼の父親であるヨセフが社会的に低い地位にあった職業だからです。ヨセフは大工だったとも言われていますが、何らかの職人だと考えられています。トンビが鷹を産むということわざではありませんけれど、ヨセフから生まれた子にしては、イエス様はずば抜けていると周囲は見ていました。家業を継がず、宣教に出ていくこと自体、突飛に見受けられたのです。あくまでもヨセフの息子である視点が変わらない彼らには、信仰的な課題があると言わざるを得ません。しかも彼らはイエス様がカファラナウムで行ったであろう癒しの奇跡の見業をここで見るのをとても期待しています。イエス様は彼らの心の思いを見抜き、医者よ自分自身を治せとあなた方は私に言うでしょうねと皮肉を言います。このことわざの意味は、他人のために医者は癒しを行うが、自分自身には用いないのは愚かだということです。これはイエス様が十字架にかけられた時、ユダヤ人議員たちが口々に罵った場面を予見させます。他人を救ったのだ。もし神からのメシアならば、自分を救うがよい。お前がユダヤ人の王なら、自分を救ってみろ。などとイエス様に言いました。十字架に一緒にかけられていた犯罪人の一人からも、お前はメシアではないか。自分自身と我々を救ってみろと言われるのです。しかしイエス様はその手には乗りません。彼らのリクエストに応じて癒しの奇跡の見業を見せてご自分の名声を高めたとしても何の意義があるのか。癒しの奇跡を彼らが見ただけで彼らが誠の神を知ったつもりになっても困りますし、癒しの技を見ることが我々に定められるゴールではありません。癒しの奇跡よりももっと大いなる神の御旨があるのです。でもそんなことは今の彼らには深められず、同じ共同体の同胞でありながら、イエス様のことを、ナザレ出身だっていうのに随分態度が悪いな。何なんだあいつは、と気分がすっかりしらけてしまったのです。それだけでは終わりません。イエス様は彼らの勘に触れるのを分かっていて言葉を続けます。真実であるが、預言者は自分の故郷では歓迎されないものだと言い、旧約聖書に出てくる二人の預言者を例に挙げます。エリアはイスラエルの国が大飢饉の時、シドン地方サレプタのヤモメの女性のところにだけ使わされました。そしてエリシャは多くの皮膚病患者のうち、 シリア人ナーマンだけを癒しました。この二つの出来事は、救済人数が問題なのではなく、癒された人たちが外国人であったことです。イエス様が先の宣教の地、カファルナウムはユダヤ人ではない人が実は多く住んでいました。だから、エリアとエリシャの異邦人を救済した過去の出来事がイエス様のカファルナウム宣教の正当性につながってくるのです。イスラエルはエリアたちより古いアブラハム時代の契約の頃から神の恵みがユダヤ人だけでなく全ての人々に向けられていることを知らされていました。けれどもこれを是認できないと憤慨する人たちが古今東西にいました。ヨナという預言者もその一人でしたが、彼から主である神から悟された幸いがありました。けれども、目の前のナザレの人々はイエス様を非国民扱いし、偽りの預言者だと決めつけ、イスラエルを侮辱したと感情的になります。そしてイエス様は聖書を冒涜し、神の使者を装うと、こういう偽善者は死罪に当たると山の急斜面へ連れて行き、突き落とそうとします。イエス様は今ここで死んでしまっては意味がありません。神のご計画のうちに守られ、人々の間から通り抜けていくのでした。イスラエルの人々が神に期待し求めていることは、神のご意志と外れていることが多いのではないかと思わされます。イエス様の弟子たちも、我々も勘違いを起こしていることが多々あると思います。我々は街道でイエス様が中心に立って聖書を朗読し、席に座られたとき、イエス様の言葉に耳を傾けなければなりません。御言葉の中心にはイエス様が当てはまります。鍵と鍵穴が合致したとき、人々の心の扉が開かれ、心の内が垣間見えるのです。素直で無垢な人間ばかりがいるのではありません。キリストは人々から好き勝手な要望をぶつけられて、罵られても、神の御心に従いました。そんな自分勝手で罪人である人間は、どんどん死んでしまってもいいと神は思わないのです。メシアとして罪人が救われて神様に立ち返るように、最も残酷な罪人の末路をたどるのです。イエス様は犯罪者と同列に置かれ、あらゆる侮辱を死の間際まで浴びせられるのです。メシアなら自分を救ってみろと罵り、叫んでいる人が誠の救いを必要としている病人なのです。先頃のニュースで福岡で女性が元交際相手からストーカーされ殺害された事件がありました。犯人の男の顔つきが非常に攻撃的で険しいのが印象に残りました。その心の極限に達した寂しさを表しているようでした。そのような醜い痛い人の心の穴にこそキリストははまるのです。キリストは処刑される罪人となったからです。そして死からの復活は 神の許しがあったからです。キリストが神に罪を許された、とてもキーに聞こえるかもしれません。神は、御子であるキリストを通して、人々に病気の癒しに終始するのではないことを暗に伝えています。その目指すところは、本質的な意味で、神との関係性の回復です。キリストの名を知らされた時が私たちの救いの元年です。主の恵みの年とは、50年目に巡ってくるヨベルの年と目されます。その年には、罪をあがなう日に角笛を鳴り響かせます。その年には次の三つの事柄が行われます。畑の休耕、売却されていた土地の返還、そして奴隷の解放がなされます。土地も奴隷も神の所有であると位置づけられます。土地も人も叱るべきところに戻され、原状回復がなされます。我々人間は制度上これを履行し続けるのは難しいかもしれません。旧約聖書の記録にも確実にこれを履行したという記録は実は見当たらないのです。しかしキリストは神の真実を表してくださいました。私たちはこのキリストを通して私たちの作り主である神の御元に立ち返り、罪が許されて生きていくことが神様の御心であり、私たち人間の最大の幸せなのです。お祈りをいたします。全知全能の父なる神様、あなたからのすべてのお恵みに感謝申し上げます。とりわけ、イエス・キリストの十字架を通して、あなたがいかに人間を愛し、真実なお方であるかを知らされました。私たちの歩みがキリストと共にあるということを、ますます信じるに至らせてください。すべてのこと、あなたにお委ねします。主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。